はい、それでは ② の話題としまして、決算発表、こちらの、ね、話をしていきたいと思いますが、昨日日本で一番、ね、時価総額の大きい、まあ、そして、産業の、ね、裾野の広い自動車産業、こちらの、まあ、世界のトップ企業でもあるトヨタ、このトヨタ自動車が昨日11日に決算を発表しました。2022年3月期の連結決算、営業利益が前の期比 36% 増の2兆9956億円だったということで、2016年3月期の2兆8539億円、こちらを上回って6年ぶりに過去最高を更新しました。トヨタ自身の記録を塗り替え、国内企業で過去最高の営業利益を計上ということになりました。売上高は 15% 増の31兆3795億円、純利益も 27% 増の2兆8501億円で4年ぶりに過去最高となりました。純利益2兆8501億円というのはソフトバンクグループ、こちらがね、去年2021年3月期に計上した4兆9879億円に次ぐ水準ですが、ソフトバンクのね、この4兆9879億円っていうのはファンド投資によるもので、あのソフトバンクのね、ビジョンファンド、こちらですけれども、新型コロナの影響を受けて、2020年3月期にですね、ドーンと下がった、ファンドの損益、このね、損失がククッと株価が戻っていくことによって、2020年3月期にドーンとマイナスを計上したんだけれども、その後1年後に V 字回復して、で V 字回復した分、マイナスをそのままプラスに計上するみたいな、まあ、こんなことになっているので、まあ、何でしょう。ファンドの投資ってね、まあ、1年とかそういった目線で、投資をしているわけではないので、なかなかその1年で切った時のこの4兆、いくらだったっけ ?4 兆9879億円という純利益が、まあ、瞬間風速としては確かにそれだけ出てるんだけれども、これがね、なんか真水の実力というか、まあ、なんかちょっとそういうものとも違うので、まあ、今回のトヨタ自動車のですね、純利益、2兆8501億円というものが、まあ、製造業ではね、過去最高ということにもなりますし、なかなかやっぱり3兆円とかね、この辺の壁っていうのが厚いんだなということを実感させられる数字かなというふうに思います。ソフトバンクグループの決算発表はね、明日控えておりますけれども、ちょっとね、会社名ややこしいですけれども、ソフトバンクグループの子会社に、通信会社のソフトバンクがあるということになりますが、通信会社のソフトバンク、こちらはね、昨日11日に決算を発表しました。2022年3月期のね、連結決算、純利益が前の期比 5% 増の5175億円だったということで、割安ブランド、ワイモバイルの契約増加など、通信料金の値下げ影響が減益要因となりましたが、子会社化した LINE、こちらがね、通期で収益に寄与し、法人事業の好調もあり、Y モバイルなど通信料金のね、値下げの影響を、吸収して、前期比 5% 増の5175億円という純利益を計上しました。それでね、このソフトバンクの親会社であるソフトバンクグループ、今株価の下落とかそういったこともある中、一体どんな決算になるのかね、今日発表が注目されるということになります。その他決算関係の話題ですけれども、ちょっと決算と違うんですが、こちらはちょっと伝えといた方がいいかなと思うのが、アメリカの消費者物価指数、消費者物価指数ですけれども、昨日11日にアメリカの労働省発表しましたが、こちら4月の消費者物価指数、前年同月比の伸び率 8.3% ということで、約40年ぶりの水準を更新した3月の 8.5% からは縮小しましたが、まだまだ高い水準あるということになります。ただ、まあ、上昇率ね、ピークを迎えつつあるんじゃないかという見方も出てきているということで、予断は許さない状況ですけれども、アメリカの物価上昇、どうなっていくのか。まあ、これに伴ってね、金利がどういうふうになっていくのかということになりますので、しっかりと引き続き見ていかなきゃいけないかなと思います。その他の決算、オリックス、 こちら11日発表した2022年3月期の連結決算、純利益が前の期比 62% 増の3121億円ということで、海外でのローンや資産運用、企業投資が好調で、国内の法人営業部門も伸びたということです。また、会計ソフト大手の弥生会計、弥生ですね。こちらの売却益も寄与したということで、ロシア関連で損失が発生しましたが、全体では大幅な増益となり、今回のね、純利益3121億円というのは、2019年3月期、過去最高の3237億円以来の高水準だったということになります。また、台湾のパソコン大手、エイスース。僕ね、今日のエイスース結構好きで、エイスースの、まあ、パソコン、デスクトップ使ってるんですけれども、この台湾パソコン大手のエイスース、11日発表した2022年1月から3月期の決算、純利益が前年同期比 7% 増の104億台湾ドル、約455億円だったということで、オフィス向けのパソコン販売が好調だったほか、ゲーミングパソコンなどもね、堅調だったということです。はい。ということでね、決算いろいろと発表続いておりますけれども、明日もですね、引き続き決算発表があった会社の中から注目企業についてね、しっかりとお伝えしていきたいなと思います。